皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
さあ今週も明治のお菓子を食べながらやっていきましょう。
はい、
結構ラインナップが充実してますね、
今日は箱物が多いですね。
多いね。大きいチョコベビーある大好きな
コーヒーミートの大きいやつとあの普通サイズのやつがあるんだけど、
ね、
こんなにも違うのってぐらい、
確かに並んだら
そう長さと
3倍ぐらいの
約3倍でした。 32g と 105g。 105g 巻いたらすごいな。
すごいね。
おいしいよね。それはもうまみちゃんのためのやつだから、
ね、ありがとうございます
ツインクルは私のためのやつ、は
い、どうぞいただいてください。
はい、
ということで今週はは
い
お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。スキャンダルマニアツアー2021リクエスト全公演無事に終了しまして、ようやく皆さんの感想とともに振り返っていきましょうということで、題して全リクエスト感想特別編、略して全リ監督です。
すごいな、
はい、大野さんってすごい。
全理監督になるようにタイトル決めたよね。
うん、絶対そう。
違うの
違うの、たまたまやとは思われへんな。もうすぐ配信もされるしな。
あ、そうだね。はい、楽しみにしてます。
完全に合わせてるもん、うん。
サポーテッドバイ明治アポロということで、今週はスキャンダルマニアツアー2021リクエストファンクラブツアーが全公演無事に終了ということで、思いっきり振り返っていきたいと思います。
はい、
題して全リクエスト感想特別編、略して全リ監督。
イエイ、やっていこう。
はい、全理監督やっていきましょう、
うん。
まあまずは感想というか、全部終えてみて、7公演ね、1ヶ月で回りきりましたけども、
はい、
りなちゃんどうでしたか？
もう本当に幸せな時間やった、もうすっごいライブとかバンドとかお客さんの前で演奏するっていう今まで当たり前にしてきたことがすっごく特別やったし、自分が思ってた以上にこれが大事やったんやなって思った。本当に感謝でいっぱいのツアーやった、
すごい込み上げてくるものが多すぎて、
本当に
毎公演毎 MC で感謝するっていう、
毎 MC なんかエモーショナルな感じやったよね。
感じでしたね。今回はこのポッドキャストでも少しお話ししてたんですが、結成15周年ということで、楽曲の人気投票を今やっている最中で、現時点でのトップ10をセットリストに落とし込んでいくっていうやり方をしていたので、はい、毎公演違う曲順、
違ったね、
で、になりましたね。
なったね、
その日日付になった12時ぴったりの時点のトップ10をその日にやるっていう
そう
だったんですよね。
ね、どうでしたかその感じ、初めてだったじゃん、
でもめっちゃドキドキしたし、なんかドラマチックな展開やったやん、激アツやったよ、
熱かった。
自分たちもワクワクしながら回れたの、ずっと新鮮な気持ちで、
そうだね、
それも良かったなと。
良かったね、
なんか王道な曲はね、トップ10に入っていながらも、最新アルバムの曲がトップ10外からね、入ってきたりとかっていうのもあったし、なんか急に何位にいたのってやつがね、入ってきたりしてたので、
あったね。
あと1位と2位が途中で入れ替わったりとかね、
それがやっぱ一番ドラマチックだったな。
そうね、
まみちゃんはどうでしたか？
そうですね、まあでも本当になんだろうな、最新のアルバムまでの曲たちをいろんな世代の人が聴いて愛してくれてるんだなっていうのはすごい思って、で5年前にもやったじゃん、10周年の時に
ベストアルバム作る時
ね、そう
曲の人気投票ね、
でなんかその時の結果と まあ、もちろん変わらない曲もいれば、うん、なんかまた新しくカラッと変わった曲たちもいて、でその曲たちに対してのこうみんながなんかエピソードつけてさ、その投票しましたってシェアしてくれたりとかするのを見て、いやなんか15年結成15年、まああっという間だったけど15年って考えたらすごい長いし、なんか続けてきてよかったなって単純にすごい思った。
う、ね、うん、感謝みたいなこともね、そうだけど、その感謝も含めてその各MC でその曲について思い出したりとか、あそこでジャケット撮ったよねとか、あのミュージックビデオすごい時間かかったよねみたいな話とかも、かその時に思い出して喋るみたいなこともなんか面白かったというか、普通になんかこうやってラジオで喋ってるみたいなテンションで喋れたのもすごい楽しかったし、お客さんもその空気感にね、ちゃんとついてきてくれて嬉しかったなっていう、とにかく嬉しかった。
久々のさ、あのツアーがファンクラブで良かったよね、
それはそうだね、めちゃくちゃ、そういう空気感というかめっちゃホームな感じ、
あったあった、
あと毎公演一人著名人の方のリクエスト曲をやるっていうのもあったけど、初期の頃仲間がおらんかったよ。
おらんかった
4人きりやったよ、15年経ってこんなに7公演分、1公演ずつまた全然違うタイプの著名人の方々にリクエストしてもらえるバンドになったんやと思って、それでもちょっとグッときちゃった
そうやね、本当に。
と影穴もね、
あーね、言ってくれて、
仲間いっぱい増えたなと思ってすごい嬉しかったよ。
あの最初の鍵穴があって、すごいお客さんはそのライブ見やすかったと思う、
そうやね、
心ね、ほどけた感じはあるよね、
絶対ね。そうそう、まあ、拍手とかっていうのを練習するようなね、鍵穴をやってくれて、
なんかどういうスタイルでさ、ライブ見るのがこの今の時期正解なんやろうって迷いながらみんな来てくれてたと思うけど、立っていいんだよとか、拍手していいんだよとか、楽しかったら笑い声漏れていいんだよみたいなのをこうエスコートしてくれて、空気作ってくれてライブに入れたっていうのはすごく大きかったよね。
年末のシーズンズの時は、まあ見せるっていう、ライブに徹底してたので、あんまりこう普段のライブの感じではなかったし、お客さんも、座ってちゃんと見てくれるっていうスタイルだったので、またなんか新しいライブではあったけど、今回はまあ完全に戻ってきたわけではないけど、少しこう、従来のライブの雰囲気も少し取り戻しつつできた感じだったので、いろいろルールの中で守らなきゃいけないことはたくさんあったけど、でもお客さんの熱量みたいなものは完全に伝わってきて、
めちゃくちゃ伝わったし、ルール守ってるその姿にめっちゃ感動したの。
そうなんだよね、
素晴らしかったね、本当に
ちゃんとさ、
すごい、
もういろんな人が、そのお客さんもそうだし、主催側もそうだし、アーティストもそうだし、こうちゃんとこう何、おのおのリスペクトしてるのがめちゃくちゃいいなと思って、みんなやっぱ守りたい場所なんだなって思ったし、でもそれが生きがいみたいな人たちがたくさん、自分たちもそうだけど、いるわけで、はるちゃんも MC で言ってたけど、フェスやらなきゃいけないなと思うし、本当うちのお母さんもなんかライブとかフェスがすごい好きで見に来てくれたりとかしてるんだけど、本当に毎回はるちゃんの MC で泣いちゃうからなんかそれぐらいやっぱ生の言葉を聞きたい人たちがたくさんいて、やっぱそれがね、明日の活力になってるっていうのはきっとみんな同じだから、
ね、ツアーもそうやったし、この間のジャパンジャムもそうやったけど、お客さん側もライブしたかったんやなって思う。声は出されへんけど、聞こえてくるものがあるやん、
そう
や
ね、
これは多分未知の能力やねんけど、まだ解明されてない、本当に聞こえたし、多分お客さんにもなんかそういうパッションが伝わったんじゃないかなとも思うし、なんかやっぱ自分たちだけじゃライブの空間って作られへんなっていうのを改めて感じた。シーズンズはあれは一つの正解やったし、あの日も最高に楽しかったんけど、また別物やなって思った。お客さんと一緒に作るライブっていうのが、なんか 自分たちが本来一番好きなライブやなって思った、
うん、そんなライブに参加してくれた方からメールが届いてます、
うん、はい、
いちごめんさんからです。
ありがとう、
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
マニアツアー大阪公演に行きました、うん、最高でした。もう本当に最高でした、うん、始まる前の三原由紀ちゃんの影穴を聞きながら、うん、ああ本当にそうだよな、スキャンダルに会いたくて仕方なかったなっていう気持ちになり、暗転、そこからの1曲目春風でもう本当に嬉しさが爆発してしまいました。瀬取りがランキングで変わる感じ、各公演のお話を聞きたいですということで、
なるほど、うん、嬉しいね、
うん、
ね、ありがとう。
そうなんですよね。まずゼップ福岡から始まりまして、
はい、4月3日でしたね、
はい、はいはい、
セットリストが、まあ、10位から順番に1位に向かってやっていくっていう感じだったので、うん、初日の福岡は10位が春風、
うん、
1曲目が春風っていう感じでしたね、
はい、
まあ、ちょっとセットリ見ながら、
うん、
そう、これ公式のインスタに全部アップしてるから、うん、よかったらみんなも見ながら聞いてみてください、
うん、はい、ね、春風テイクミーアウトイメージプラットフォームディパーチャー、これいい流れだね。
そうやねなんか季節感もありつつ、うん、ちゃんとライブの王道をこうまとえた感じのセットリストで、うんうんうんうん、
でも自分たちだったら絶対に作らないっていう流れのセットリストだから、
ね、
これはもうならではだと思う、ね、本当に、
うん、
確かにプラットフォームとディパーチャーは並べないかもしれない、
並べないね、うん、テンポ的にも歌詞的にも、
うんうん、ね、そしてランキングで言うと収入感センチメントル合わないつもりの元気でね、アミナクジスキャンダルベイビー声、
うん、
はい、声が1位だったんだよね。
そうね、うん、
このさ、あのリクエストのライブの前に30位まで、うん、そのホームページで1回そのランキングを公開してて、うん、でその時の、まあ、みんなが知ってる1位は声で、
うん、
でそれが、まあ、ツアー始まってからもその1位から10位までの中で反映されてたっていう感じですね、初日は、
ね、トップ10外の曲も、
うん、
やろうということで、うん、まあ、自分たちがセレクトした曲と、あとは著名人の方のリクエスト、
うん、
初日福岡はブルーエンカウント田辺くんからのリクエストで瞬きでした。
はい、
またマニアックだからな、これ
さすがやね。なんか全曲知ってくれてないとさなかなか選ばないやんか、うん、
初日からこれ入れてくるっていうさ、
そうやね、
そう
これ確かに自分たちでも選ばへんもんね、うんうん、なんかちょっと機材的にもめんどくさいんですよ
ドラムは特にね、
そうそうそう、うん、そうだから、いやでもならではでよかったなって、確かにね、
ある程度慣れてから行きたいところですが、うん、まあ、これはもうちょっと著名人リクエストならではの選曲でしたね。
いや本当に嬉しかったな、
はい、うんうん、で自分たちでちょっとランキング外の曲っていうので選んだのが、うん、
はい、
太陽と君が描くストーリー、うん、この曲も人曲ではあるんですけど、まあ、ランキングに入ってなくって、今だったらいろんなものを超越してこの曲ができるなっていうのが自分たちの中にもあったりして、うんうん、これはじゃあちょっとやってみようかっていう感じでやったんだけど、まあこの曲のパワーもすごいよね。
そうね、
うん、何でもハッピーにしてくれる一曲、うん、
ね、久々にやったね、
久々にやった、うん、
確か
に、すごい単純にいい曲やもん
ね、うん、そして2日目が大阪でした、はい、いちごめんさんも来てくれた大阪ですが、うん、ランキングは変わってないね、うん、
ランキングは変わってないか、
変わってないね、
うん、そっかそっか、まあ、1日だもんね、
そうそうそう、うん、
これ4日ですから大阪は、う
ん、だしまだ多分あのお客さんもまだこのシステムをそんなにね分かってない感じだったので、うん、1日2日ではランキングは変わらなかったんですけども、メンバーセレクトがファジーですね、
うん、はい、
で、あ、この日は著名人リクエストがヤバイ T シャツ屋さんのアリボボちゃ
ん
が瞬間センチメンタルを選んでくれたんで、うんうん、瞬間センチメンタルが変わらず5位でしたね、
はいはい、
なので、まあ、その著名人リクエストがトップ10の中に入っていたっていうのもあって、もう1曲自分たちでセレクトしてグラマラスユーをやりました、
ああ、うん、そうやったね、うん、結構久しぶりにやってんやな、ね、この日に、
うんうん、
サードアルバムの1曲目、うん、大好き、
ね、大好き
大好きって言いつつすごい避けてきた1曲で、
うん、いやこれもなかなかね、そう半音下げのチューニングやから、うんうん、あの曲の間に入れ込みにくいのよ、
ねうん、流れが止まっちゃうよね。
そう
ね、
そう、うん、1曲だけ単体でやるとかないねんけど、うん、普段のライブでなかなかないから、うん、こういうイベントにも持ってこいやった、う
ん、ね、
う
ん、この時のメンバーめっちゃ嬉しそうやった。久々に
楽しいのよな、
そう、演奏が本当に楽しいよな、うん、曲自体もすごく気に入ってるし、
うん、
久々にやるしアルバムの曲やから、うん、マニアでも多分知らない人とか、うん、ライブで聞いたことない人も多かったと思ってて、うん、もう知らなくてもいいからとにかく聞いてくださいっていう曲振りでやったの。エゴです。
我々の
さすがマニアや、
うん、分かってたね、ちゃんとね。
いやいや、ありがたかったです ね、
またちゃんと大人になってからのブラマンスユーも良かったな、
また違うよね、
うんうん、今似合うよ、
違う、
ふふ
ふふふ
そうだ
ね、うん、時たったなって
、うん、まあ、10年経った声してますわ、
ね、10年
声変わりしてたな
、うん、歌い方も声も変わって、ね、あとアリボボちゃんです
ね、え、
りっちゃん、これはびっくりした、
そう、ね、全然予想できなかった、ね、
本当に、
うん、
そう、対バンもしたことなくて、うん、でもフェスの時に会って、うん、あの昔コピーしてたんですっていう話をしてくれたりしてて、
そうね、なんかそのエピソードがすごい、うん、まあ、印象に残ってたというか、
残ってた、
多分スタッフもすごい印象に残ってて、うん、今回声かけてくれて、
うんうん、すごくない、うん、コピー版してくれてた人がさ、
ね、
まあ、あんなロックスターになってさ、
う
ん、
すごい
フェスで再会するって最高よな、
うんうんうん、で次3公演目が仙台でしたね、
うん
うん、ギグスも初めてのライブハウス、
いいライブハウスやったね、
ね、なんか初めてな気がしてなかった
ね、確かに居心地よかった、ね、
うん、ここでランキングがね変わったんです、うん、
まあ、約1週間空いて、仙台は4月10日なので、
うん、
その間にだいぶ変わったね、
うん、変わった、
ね、まず1曲目が10位が変わって会いたいになったんです、
うんうんうんうん、この頃からそのランキングが動いてないものはあるものの、うん、なんか投票数とかも増えてきて、
うんうん、
なんか本当に 1,2 票差とか、うん、10票も差がないみたいなランキングになってきてたんだよね、うん、この頃ね、うん、
会いたいも割とっていうかすごい初期の、
そうやね、ね、
ファーストアルバムの違うわ、
セカンド
だわ、うん、テンプテーションボックスなんで、うん、2枚目のアルバムなんですけど、うん、そこは結構根強くね、支持してもらってて、
うんうん、
久々にライブで聴きたいっていうのも多分あったんだと思うけど、
うん、
そして仙台の著名人が佐藤千明からのリクエストで、
うん、
ネオンタウンエスケープでした、うんうん、最新アルバムの曲なんですけど、私が作った曲で、まあ、友達の佐藤千明にアレンジをお願いして作った曲で、うん、去年のオンラインライブでは披露したんですけど、
うん、
なかなかね、ちゃんとこう逆算を入れての披露はできてなかったので、久々にできて嬉しかったですね、
うん、
なんかこう雰囲気が一気に変わるというか、
そうやね、ムード作ってくれる曲やし、うん、あのアウトロがさ、
うん、
CD とは違って CD はフェードアウトしててどんどん音が小さくなっていくんやけど、うん、ライブじゃあの結構フリースタイルでみんなでセッションして、うんうんうんうん、もうその場で好きな演奏してその場の雰囲気で終わるみたいな感じやから、
うんう
ん、なんか同じ演奏が二度とない感じがあって楽しいよね、
う
ん、やってても
千秋もすごいそこを気に入ってくれてて、
うんうんうん、
そう、
ライブ終わった後、うん、ね、挨拶しに来てくれたけど、うん、ね、あ、それはまたあれか、東京の時だけどね、
そうそうそう、東京の時だけど、
うん、そうそう、でもなんかそういう話もしてくれて ね、
うん、そう、まみちゃんのギターの
そう
ソロがすごい気に入ってて、
うん、ありがとうございます
さあ次が横浜ですね、うん、これまたランキングがさ変わってるんですね、
ねえ、私ここ結構ハラハラしたかも、このセットリスト、
あ、確かに
体力勝負みたいなさ、
うんうんうんうん、
セトリになったやん、
激しかったよ ね、
だから10位が、うん、テイクミアウトになって って、
うん、次ですよ次
セラミックブルーが急に入ってきたんですよ、ね、
入ってきた。
まあなんかちょっとずつ順位上げてて、うん、この横浜の前もまあ一応なんか入ってくるかなみたいなぐらいの県内にはいたけど、まさか初登場は9位だっていうのね。
ね。ね。
それでだから会いたいが県外になったっていうのもまた面白いところだった、うん、
入れ替わったね。
そう、うん、横浜の著名人リクエストがルードくん、
うん、ルードアルファくん、はい、
ルードアルファくんから太陽と君が描くストーリーでした、
うん、はい。
これはもうあの最初に挨拶しに来てくれて、うん、スキャンダル好きなんですって言ってくれた時にも話してくれてて、
う
ん
う
ん、
そうね、大阪のサマソニーで初めて会って、うん、その時もうちらのライブ見に来てくれてて、うん、普通にプライベートで、うん、でイベンターさんの担当の人が一緒やって、うんうん、もうすっごいファンやって言ってるから、うん、顔合わせいいですかみたいなので、うんうん、わざわざ来てくれて、ね、そこで話したね、
うん、
青春時代によく聞いてましたって言ってくれた
よ、ね、うん、
なんか待ち受けもスキャンダルにしてたよね。
そうなの
っていうぐらい、そうそうそう、すごい好きでいてくれて、う
ん、なんかグッズも持ってくれてたよね、
うん
うん、で全然違うジャンルの音楽
ね。
そうだね、
面白いよ ね、
ね、
いい
ね、
面白い、
うん、
ね、大気にリクエストしてもらって、
一曲なんだなって思うと、すごい嬉しい、
ね、そうやね、
自分たちの青春の一曲もさ、うん、あるけど一生好きや、
うん、
そういう感覚でいてくれるんかなって思ったら泣きちゃうよね、うん、
確かに ね、 ね、長くやってきた特権やなって思う、
本当にそうだと思う。そして、うん、これでもヒヤヒヤしたって言ってるけど、うん、意外とちゃんと攻めたの自分たちなんですよね。フラッシュバックナンバー5を自分でセレクトするっていう
ね、自分で選んだんか。
そうだよ、
なんかもうこの日は振り切ろうみたいな感じやったんやろね、うんうんうん、
攻めたい気分だったね、うん、
だからここをきっかけにまたちょっとランキングも変動してった感じが、
ね、
あ、
そうだ ね、
そう
ね、
あって、で次、
うん、
ゼップ羽田、
はいはい、
東京、
うん、
関東2本目、うん、フラッシュバックがトップ10に入ってくるっていう、う
ん、だから自分たち選んだからよね。
だから結構その関東2本続けてきたっていう人もいたと思うんだけど、はいはいはいね、フラッシュバックってもう超ライブ曲だから、うんね、お客さんが声出してなんぼみたいなところもあって、うんうん、だからそういう曲を今回のこ の、 あのルールがある中でどうやるのかっていうのも、うんうんうん、分かんなかった中で横浜意外と行けたぞみたいな、
うんうんうん、
でもこれはお客さんが求めてきてますから
ね。そうそうそうそうそう、
この羽田は確実に、
だからまたやってほしいみたいな。
やっぱその
横浜でだから理解したよね、うん、きっと、
う
ん、
そうね、
声出せなくてもライブができるっていう、うん、自分たちもライブのテンションになれるっていう確信を持っての羽田やったと思う、う
ん、は
い
ね、ランクイン。
これはもうフラッシュバックに関してでもお客さんが育ててくれた曲みたいなところがあるから、ライブで、うんうん、
あるある、
だから多分その時の思い出もきっとそのマニアの中にはあっただろうし、うん、やっぱこれは欠かせないんだなっていうのはちょっと思う、ね、でもこれも声聞こえてきたもんだって、
分かる分かる、
みんな声出せないはずなの、うん、
もうこのツアーで魔法使えるようになったもんね、
なりました。
でこの日結構大変だったのが、
うん、
ユニバースね、恋するユニバースが、まあ、
そこれも入ってきたね、
予想してなかったんやな、うん、15位ぐらいまではなんとなくいつランキング入ってきてもいいように練習してたんですけど、うん、ユニバースはそんなところにおらんかったんや、
そう、
もう少し下やった、
最初27位にいて、
うんうんうん、
まさかトップ10に入ってくると思わんかったから、うん、
しかも7位やで、
そうなの、いきなりノーマークやったから、う
ん、セラミックが8位になりつつの、うん、ユニバースが9位、うん、あ、じゃあ7位でしょ、う
ん、はい、
で次も入れ替わってるわけだから、
だってこの横浜と羽田はあの関東で続い、
うん、
あ、続いてないんか、
1週間空いてるけど、でも場所的にはその関東っていうので続いてるし、そう、ね、だからあとはね、春戦とディパーチャーも入れ替わってるじゃん、
結構 入れ替わ
った、そうね、ここでぐちゃっとなったね、うん、結構、うん、
僕予想してなかったから、この日18日の12時に練習したんです
、うん、そう、えってなって
ビビった
どういうこと
ざわざわっとして
スタッフの方がビビってたね、
そうそうそうそう、う
ん、照明は打ち込みがあったりとか、うん、で必要なね、そのエフェクターだったり、うん、そのサウタイム機材が違ったりとか、うんうん、いうのがあるから、もうみんなバタバタ、ね、そうやってくれて、
やりますって言われたけど、やるよ、
やるよ、忠実にやりますよ
やらん選択肢はない
よ、ない
みんな今からやりますって感じだったもんね、
うすって
ね、本当にちゃんとやりました
、
はい、
久々にやったら最高やったな、
最高だ、ね、
いい曲、うん、
楽しかった、
全然もっと前から入ってきたらよかったやんって、
ね、うん、やれてよかった、
でここで1位と2位が入れ替わったんです、はい、
うん、これもびっくりしたね、羽田沖にだいぶこうドラマが起きてる、う
ん、ね、1位がスキャンダルベイビーになって、
うん、
声が2位にランクダウン、うん、
ドラマがあるね、
まあ、ベイビーのフィナーレ感はすごいね、
すごいね、
うん、
それこそジャパンジャムでもさ、
あ、
すごかった
な、でこのスキャンダルベイビーってだってファーストアルバムの1曲目なわけですよ、うん、アルバム曲ですよ、うん、でも体感ではやっぱ50万枚ぐらい売り上げてる、うん、
すごいねこの時代に、はい、
売り上げてるので、
だって知ってくれてるもんな、うん、フェスでやって
もなの、
ジャパンジャムの景色を初めて見たぐらいの景色やった
から、すごい後ろの方までみんな踊ってた、
全員やってくれてたよ、
うん、なんで知ってるのって、多分さ、うちらのこと初見の人たちもたくさんいたわけで、うん、なんで知ってるんだろうって不思議に思っちゃった、
やりながら改めてイントロ強って思った、
まあ、強いね、うん、知らなくても乗りやすいもん、うん、
本編ラストって感じする、
ね、する
感じ、
だからファンクラブツアーなんかでやったら最高ですよ、そりゃって感じ、
ね、うん、
それはみんなベイビーで終わりたいよね、
そうね、
っていう感じは、ね、して堂々の1位になりました、
うんうん、
でこの日の著名人リクエストが四千頭身の後藤くんだったんですけど、まあ、スキャンダルファンの中では有名な話で、うん、ね、後藤くんもかなり私たちの曲聴いてくれてるので、ね、これもマニアックなリクエストでワンピースだったんです、
うん、さすがの
ね、これは3枚目のベイビーアクションアルバムに入ってる曲で、うん、私たち出身が大阪なので、昔からね、大阪城ホールでライブしたいっていうのを目標にやってたんですけども、うんうん、その最初の大阪城ホールの公演の時にというか、その公演を思い描いて作った曲で、うんうん、だからかなり大事な一曲ではあるので、そういうエピソードも含めてきっと後藤くんはリクエストしてくれたんだと思うんですけども、うん、大阪城ホールでしかやらない
っていうのを
決めているので、はい、
で、
まあそれにのっとり、
うん、
今回もやらず、
はい、
代わりにグラマラス
で、はい、最
高だよ、えーえーえー、もうエゴがすぎる
自分たち、まあ、同じアルバムですから一応
同じアルバムやけど、ワンピースの代わりにグラマラス言うはひどいよね、
これ見よがしにグラマラス言うやる、
いや、やりたいんです
よ、だからここを何やってもいいですよって言われたら絶対グラマラス言うから選ぶっていう、
やりたいんだもんなって
メンバーセレクトの時だね、
そうそうそう、
今の方が似合ってると
思う、うん、そうやね、
そうね、
うん、
そのグラマラスが出た時はすごい半音下げだし、うん、なんかコードも、うん、なんだろう、おしゃれコードだったから、うん、全然理解できてなくて、うん、うわめっちゃ難しい曲って思ってたけど、うん、今だったらいろんなこと理解できて、うん、すごい楽しい曲になったから、うん、やりたくて仕方ない、
うん、そう、
技術が追いついた、
はい、やっとね
アウトロだけ
アウトロだけ
カウントだけが未だに
覚え
て、覚えて、
だからちょっと音源とね、ライブではまた
ちょっと変えてるんですけど、そうね、ちょっとだけ変えてね、そうね、
2回にわたってグラマラスユーの話してます
よね、はい、好きなんでね、
いくらでもできる、まだまだできる
っていうね、波乱もあったずっと羽田でした、はいはい、で次が札幌、
うん、
楽しかったな札幌は、
最高に楽しかった、
うん、
また行きたい、すごい行きたい、
もうめちゃくちゃご飯食べたね、うん、
食べた
まずね、
食べた、
食べ過ぎた、
まず
本
当に、ね、ランキングの話より前にご飯めっちゃ食べてる、
うん、めちゃめちゃ食べたね
前乗りした日と、うん、 そのライブ当日、はいはいはいはい、2日間しかいなかったけど倍ぐらいの、
うん、4日分ぐらいは絶対食べてる。
私と春は、うん、本当に3日分ぐらいは食べてると思った
。だって帰りのさ、うん、飛行機待ってる時もラーメン行って食べた。
行った行った行った
食べた。
本当にね、食べ過ぎたよね。ちゃんと太った。
2泊3日で言い広がったもん。
いや、ほんとに、ね。拡張はされたよね。
いや、もう最高に幸せやったな。
ね、行けなかった分を、なんか2日3日で取り戻した感じが。
怖っ。
あって。セットリストが、
はい、
曲はそんなに変わってないか。
あ、でも会いたいがまた戻ってきた。
あ、会いたいが戻ってきてるね。
戻ってきて、
んでセラミックブルーも上がりました。
上がってるのか。
あ、そっかそっか。
うん、
でまた、
ね、
うん。
ユニバースが消えた。
そう、消えたんだよね。
消えたね。
そういうこともあるっていうさ。うん、
だから本当に僅差やったんだよね。うん、
だから何か1曲上がってくると違う曲がまた聴きたいからっていう、
うん、
そうだね、それに投票してくれたりして、結構だから10位から6位、ね、7位ぐらいまではすごい僅差で戦ってて、結構
変わる、うん、この日のセットリスト好きやったな、
うんうんうん、
いい流れやったね。
またね、プラットフォーム始まりっていうのもいいんですよね、
うんうん、
あとね、でもゼップ札幌がすごい、うん、何暑くて、
うん、あ、そうやったね。
そう、なんかみんなの熱気ももちろんあったと思うけど、うん、でもなんかこうライブやってるぞっていう、
うん、
まだまだ寒い感じだったのに、うん、なんかめちゃくちゃ、
うんうん
う
ん、
もう汗ばむぐらい暑くって、うんね、それがなんか、あ、ライブ戻ってきたなっていう気分出てきて、うん、すごい良かった。
この日の著名人リクエストがキューソのせいやくんでした、
うん、
はい、ファジ
ー、ファジーね、うん、これだから対バンした時に打ち上げでずっとファジー好きっていう話をしてくれてたから、あのファジー今回は著名人でリクエストされてますってマネージャーに言われた時に、もしかしてせいやくんかなってちょっと思ったの。でせいやくんやって嬉しかった、うん、
ちょっと予想もねしてるからね。
そうそうそう
そう、それがこうぴったりハマると嬉しいっていうのもあったりするし、
せいやくんにそのあのリクエストのコメントありがとうって LINE したの、
うんうんうんうん、
でしたら喜んでもらえてよかった、コロナいつ終わんねんって感じやけど乗り越えていきましょうって、またどっかでって言ってくれて、
ありがとう、
優しいな、
ありがとう、本当に忙しいだろうね。
キュースはまた台湾したいな、
いや、したいね、
ハッピーだったもんね。
台湾し慣れてるからっていうのももちろんあると思うねんけどさ、その相手へのリスペクトもすごいし、うん、なんで自分たちを選んでくれたかとか、うん、なんでこの対バンがあるのかっていう意味を汲み取る能力がすごいなと思って、
うんうん、
そのうちらとライブやってくれた時も、うん、なんか自分たちはめちゃくちゃかっこいいロックバンドやとずっと思ってるっていうことを何回も言ってくれてさ、うん、なんかそこへのちょっとコンプレックスもあったりして、うんうん、そのフェスとかで活躍してるバンドとぶつかってみようみたいなのもあったやんか、うん、だからすごく汲み取ってくれる人たちやなっていうのがあるからまたやりたい ね、
いい化学反応を起こそうとしてくれるよね。
そうそうそう、
カバーもしてくれる ね、スキャンダルファンの人たちにもちゃんとサービスをしてくれる、
ね、
すごい嬉しかった、
愛を感じました ね、
いいバンド、ね、
あと缶ビールもやってるね。
そう、
うんうん、
このツアーで缶ビールを何回か
2回ぐらい
やってるんだ
けど、メンバーセレクトで、
うんうん、
やりました。トモのボーカルの曲も聴きたいっていう感じも、ね、なんか、うんうん、ランキング見てたらね、
うんうん、
そういうのも感じたので
上位やったしね、
割と ね、
う
ん、
そう
だ
ね、
なんか歌の部分で言うと網羅されてるんじゃない、もう初期のさ2人でもザ・ツインボーカルってしてる曲も入れてるし、うんうん、トモちゃんのソロ曲があって、うん、で今のはるちゃんが一人で歌うっていうスタイルと、うんうん、で僕が声歌ってっていう感じで、
ね、確かにみんなの声が聞ける、
うんうん、コーラスもみんなでやってっていう曲もいっぱい入ってきてるから、うん
ね、
いや、いいんじゃないですか、うん、このセットリーよね、
札幌良かったです ね、
はい、
そしてラスト、
ラスト、
はい、名古屋です。
名古屋、
これは 曲は変わってないかな。
曲は変わってない。
順位がちょっと入れ替
わって、うん、そうだね。
で、
うん、
会いたいが
1個上がって、
あ、だから会いたいとフラッシュバックが変わったりして、
うん、で、春戦とディバーチャーも変わってるわ。
あ、そうだ、
また春戦が5位になって、うん、
もうここはね、人気曲だからね、もう入れ替わって入れ替わって、
そうだね、
もうトップ10の中で入れ替わってって感じでしたけども、著名人リクエストが鈴木愛理ちゃんから、
うん、
瞬間センチメンタルでした、
うん、はい、
やっぱ瞬戦人気です ね、
ね、 ね、愛理ちゃんとはコラボもしたし ね、
ってるしね、
なんか思い出の曲やっていうの
も、うんうん、確かに、まあ、愛理ちゃんだけじゃなくていろんな人とコラボしたねっていう話も、
うん、しましたね、
うん、
したりして、名古屋ラストでしたけど、
うんうん、なんか改めてこう見てトップ3に最新曲のあみだくじがずっと居続けたのも嬉しかった。
そうだね、
うん、ツアーで生でお客さんの前でやるのってなかったのに、
うん、
こうこんなに気に入ってくれてたんやなっていうのとか、ね、それこそフェスでやった時のあの盛り上がりとか、
うん、
なんかすごい曲になったなと思って、うんうん、
本当に、
確かに
今の状態でもすごいのに、
うん、
声出せるようになったらどんな感じになっちゃうんだろうっていう、
ね、楽しみやな、
爆発しちゃう
よね、爆発しちゃうよね、絶対
爆発しちゃうよ、
もう手上げるところとか完璧やん、うん、
完璧、ね、
あとさ、あのスモーク使ったやん、
う
ん、今回、
うんうんうん、
でなんかアミナクジでスモーク出てんのなんか強いな、なんか良かったな、すごい
アベンジャーズ
ですよね。
アミナクジのイントロで、
うん、
サオタイはお立ち台に上がって演奏する
みたいな
のも強かったね、
うん、
あれをアベンジャーズと呼んでたんですよ。
メモしてました。
そう、
前に行くの忘れんや
ろ。一回忘れたもんね。初日だっけ、
うん、初日に自分
から 言い出してる、言い出した人は、
そう、トムが言ったんだよね。
アベンジャーズしようよって言って忘れました。だから次の日からメモにアベンジャーズ、
うん、言い出した情報人が
ね。うん、
はい、
ねえ、はい、あれじゃない？このツアーでもエターナルを初披露した
り、そうです、
生演奏で。
あ、そうか。
ね、
う
ん、アンコール2曲目。
うんうんうん、
最後の曲としてやりましたけど、
うん、でもこの瞬間永遠にしてよって言って終わるのに何度泣きそうになったことかっていう感じ、うんうん、歌詞がお客さんにも響いてるなっていうのも分かったし、うん、まあでもどの曲もだけどなんか自分に響いて熱かった、結構胸熱だった、
うん
うん、この状況と相まって。
でもお客さんもそうやって言ってる人すごいいっぱいいたな、うん、もうライブ終わってほしくなかったっていうのとね、うん、重なって、う
ん、ライブでやっと届けきったなっていう感じはあったかもね、
うん、曲たちがすごい報われたツアーだった、
うん、
よかったと思う、う
ん、そんな7公演、
はい、
でしたね、
濃厚でした、
うん、
盛りだくさんだったな、
本当に楽しかったね、
うん、
一瞬で終わっちゃった、
一瞬やった、
一瞬、
ね、なんかまあ曲数としてはこう普通のツアーに比べると少し少なめだったんですけど、うんうん、でもいつもより長めに MC してたから、
うん、
時間としてはかなりたっぷり2時間ぐらい、
いつもより30分は長いよね、
そうだ
ね、
長いね
どんだけ喋ったんだよっていう、ね、
うん、半分喋ってる、
うん、
もうなんか久々の友達に会えたみたいな気分でさ、こんなことあったんだよねってさ、もう喋りたくなっちゃって、
毎度毎度エモめの MC も、はい、
うん、
よかったですね、
うん、本当にありがとう、
本当に、ね、ありがとうございました、
ね、来てくれた皆さん、うん、そしてあの、まあ、SNS とかを通じてね、あの見守ってくれてたファンの方もたくさんいるので、うん、その方たちにも感謝したいなと思います、うん、
はい、
はい、
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。
お、なんと次回も、
うん
うん、
全リクエスト感想特別編、
お、
全理監督パート2を
来週メッセージいっぱい読もう、
うん
うん、
そう、そんな全理監督パート2では皆さんからもめちゃくちゃ感想届いてるので、
いやー、ありがとう、
楽しみ、
紹介していきます、
はい、
今からでも、ね、ぜひメール送ってください、
はい、
メッセージはオーディの番組ページから送れます。次回の更新は5月17日月曜日です。 オーディは21時、Spotify は22時配信予定です。ぜひ皆さん聴いてください。そして6月16日にはアイボリーという新曲も出ますので、うん、ぜひ楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバーイ。